Today, we celebrate 64 years as a church.
今日私たちは教会として64周年という素晴らしい日を迎えました。
Each year at this time, we generally take a break in our regular preaching series to focus on the goodness of Jesus Christ and to give praise to Him for His work in this gathering of people who have represented the body of Christ at Yokohama International Baptist Church for the past six decades.
毎年この時期私たちは通常の連続説教を休みして主イエスキリストの慈しみに焦点を当て過去64年の間横浜国際バプテスト教会でキリストの体の象徴として仕えてきた多くの生徒たちの集いにおけるイエスキリストの御業に賛美を捧げてきました。
Today I want us to spend some time in God's word coming back to the basics of what it means to be a church。
今日は教会とは何かという基本に立ち返って神の御言葉に浸ってみたいと思います。
Our Confession of Faith, the Baptist Faith and Message 2000 defines a church like this。
私たちの信仰告白であるバプテストの信仰とメッセージ2000は教会をこのように定義しています。
A New Testament Church of the Lord Jesus Christis an autonomous local congregation of baptized believers associated by covenant in the faith and fellowship of the gospel, observing the two ordinances of Christ, governed by his laws, exercising the gifts, rights, and privileges invested in them by his word, and seeking to extend the gospel to the ends of the earth. Each congregation operates under the lordship of Christ through democratic processes. In such a congregation, each member is responsible and accountable to Christ as Lord. Its two scriptural offices are that of pastor, elder, overseer, and deacon. While both men and women are gifted for service in the church, the office of pastor, elder, overseer is limited to men as qualified by scripture.The New Testament speaks also of the church as the body of Christ, which includes all of the redeemed of all the ages, believers from every tribe and tongue and people and nation.
主イエス・キリストの新約教会は、福音の信仰と交わりにおいて契約により結ばれた、バプテスマを受けた信仰者たちの自律的、地域的な改宗であり、この信仰者たちはキリストの二つの霊典を執り行い、主の律法に支配され、主の御言葉により授けられた賜物、権利、特権を行使し、福音を地の果てまで広めるよう努める。各会衆は主としてのキリストの権威のもとに民主的な方法を通じて運営される。そのような会衆において、各会員は主であるキリストに対して責任を負う。聖書に基づく教会の役職者は牧師、長老、監督と執事である。男性も女性も共に教会における奉仕のために賜物を持ち上げられているが、牧師、長老、監督の役職は聖書によって定められる通り男性に限られる。新約聖書にはまたキリストの体としてあらゆる時代のすべての贖われた者、あらゆる部族、言語、民族、国民の信仰者を含む教会についても書かれている。
Now, this definition of church is helpful. It's clear. And most importantly, I believe and we believe as a church it's biblical.
この定義は有益であり、明確であり、そして最も重要なことは聖書的であるということです。
I want to focus on a phrase in there that's really easy to overlook that says each congregation operates under the lordship of Christ.
しかし、見落としがちなフレーズに注目したいと思います。各会衆は主としてのキリストの権威のもとに民主的な方法を通じて運営される。
Now,It's very easy to run to the last part of that sentence that talks about congregational government and skip this most important phrase.
改宗政治について語るこの文章の最後の部分に走り、この最も重要なフレーズを飛ばしてしまいがちです。
Above all else, everything we are, we are under the lordship of Jesus Christ himself.
何よりも、教会は主イエス・キリストご自身の主権のもとにあります。
Everything we are, everything we have is from Jesus Christ himself. And that's what I want us to remember today as we look at what it means to be Christ's church.
私たちの存在意義を持っているものすべてはイエス・キリストご自身によるものです。今日、キリストの教会であることの意味を考えるにあたり、このことを覚えていただきたいと思います。
Let's begin by reading our core passage for today, Colossians chapter 1, verses 13 through 18.
今日の中心聖句、コロサイ人への手紙1章13から18節から読み始めましょう。
The Bible says in Colossians chapter 1, 13 through 18, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent.
御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。
What a beautiful descriptionWe have in this passage of Jesus Christ.
なんと美しいイエス・キリストの描写でしょう。
This passage lays out for us who Jesus Christ is in all of His glory.
この聖書箇所は、主イエス・キリストがその栄光のすべてにおいてどのようなお方であられるかを私たちに示しています。
First, He's Savior.
第一に救い主。
Second, He's God incarnate.
第二に肉となられた神。
Third, He's Creator.
第三に創造主。
Fourth, He's King.
第四に王。
And finally, He's the head of the church.
最後に教会の頭。
It is His identity as the head of the church that we want to focus on today.
今日私たちが注目したいのは、教会の頭としての主のアイデンティティです。
But that identification as head of the church, it hinges on all of those other identities.
神が誰であるかということを理解することは、他のすべてのアイデンティティの理解にかかっているのです。
His death that made him our savior.By purchasing salvation for his church, it's only possible because he's God.
教会の救いのための贖いの御業である主の死は、彼を私たちの救いの主としました。イエスが神であるからこそ可能なのです。
And so Christ is all of these things as he leads his church to be what he wants it, what he wants us to be.
つまり、キリストはご自分の教会をご自分の望まれる姿に導くために、 これらすべてであられるのです。
And that's where this passage leads us today.
そして今日そこにこの聖書箇所は私たちを導いているのです。
Our ideas for church, our ideas of what church should be are too often, they're so often centered on humans. They're centered on our desires and what we like.Rather than what God has said He wants the church to be.
私たちの教会に対する考えや教会のあるべき姿は神が教会に何を望んでおられるかというよりも私たち人間の願いや思い描くことが中心になっていることがほとんどです。
And if Christ is the head of the church, then it is His plan for the church that we should be striving to achieve.
その根底にあるのは私たちの教会観がキリスト中心ではなく人間中心だからです。
Now, a church is described in three ways in the New Testament, and all three of them are tied directly to who Jesus Christ intends us to be as the church.
教会は3つの方法で描写されています。私たちがどのような教会であるかということです。
The three ways the Bible describes the church are as a family, a fellowship, and a body.
聖書が教会を表現する3つの方法とは、家族、交わり、体です。
And I want us to go to three different passages that are all connected to Colossians 1:13 through 18 and show us these three aspects of what the church is.
コロサイ1章13から18節に関連する3つの異なる聖書箇所を見て、教会とは何かという3つの側面を示していきます。
The first passage I want to look at today is Hebrews chapter 2, verses 10 through 13.
最初の箇所はヘブル2章10から13節です。
Now, this passage in Hebrews, it uses very similar language to that found in Colossians, and it connects those aspects of Christ's existence to then showing us that Christ makes us family.
この箇所ではコロサイの信徒の手紙にあるのとよく似た表現が使われており、キリストの存在という側面をキリストが私たちを家族にしてくださるということに結びつけています。
Hebrews chapter 2 verses 10 through 13 says this: For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through sufferingFor he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That's why he's not ashamed to call them brothers, saying, I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation, I will sing your praise. And again, I will put my trust in him. And again, behold, I and the children God has given me.
ヘブル人への手紙2章10から13節。多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者で多くの苦しみを通して完全なものとされたのは万物の存在の目的でありまた原因でもある神にふさわしいことであったのです。生徒する方も生徒される者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。また、私はこの方に信頼を置くと言い、さらに、見よ、私と神が私にくださった子供たちと言われます。
Notice the connections here to our passage in Colossians.
コロサイの信徒への手紙とのつながりに注目してください。
Verse 17 of Colossians 1 says, And he is before all things, and in him all things hold together.
コロサイ1章17節にはこう言っています。御子は万物に先立って存在し、 万物は御子にあって成り立っています。
And now here in verse 10 it says, For it was fitting that he for whom and by whom all things exist.
ヘブルの十節ではこうです。万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。
Very similar words. Except for in Hebrews here, this is talking about God the Father.And this actually shows the deity of Christ because the same words, the same thing is said about both Jesus Christ, the Son of God, and God the Father.
非常によく似た言葉ですが、これは父なる神について語っていることを除けば、実際は両者とも同じようにキリストの神性を示しています。
But what I want us to see here is that the writer of Hebrews...is pointing out that God the Father, through Christ's death, it says suffering in verse 10, says that he will bring, and his wording there is, many sons to glory.
しかし、私がここで見てほしいのは、ヘブル人への手紙の著者が、十節の苦しみであるキリストの死を通して、父なる神が多くの子たちを栄光に導くと述べていることです。
Now, this ties into Jesus' identity as our Savior.
これはイエスの救い主としてのアイデンティティと結びついています。
His death is what makes our glorified eternity possible.
イエスの死は私たちの栄光ある永遠を可能にします。
And this future existence is said to be one that we will be spending with family.
そしてこの未来の存在は私たちが家族と共に過ごすものだと言われています。
Look at the references to what he calls us here in this passage in Hebrews.
イエスが私たちをどのように呼んでいるかを見てください。
Verse 10 says we're sons.
十節によれば私たちは子たちです。
Verse 11 says that he, that's Jesus, is not ashamed to call them brothers.
11節はイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにと言い。
Verse 12 says, I will tell of your name to my brothers.
12節はこう言っています。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ。
And then finally, verse 13 says, We are children God has given to me. And again, that's talking about Jesus.
最後に13節はこう言います。神が私にくださった子たち。
With Jesus as our Savior, you and I are placed into a family.
イエスを救い主としていると、私たちは家族の一員となります。
And that is Christ's church.
それがキリストの教会の家族です。
Now, here in this passage, we see the language of sonship.
さてここで子たちという言葉が出てきます。
Now, we have to make clear, this is not excluding women in the church, but it is recognizing based on the legal position of sons in the society of that time period when the scripture was written.
これは教会で女性を排除しているのではなく、当時の社会における息子の法的地位を認めるものです。
Sons had the full right of inheritance.Whereas daughters, for the most part, in that society, did not.
息子は完全な相続権を持っていましたが、娘はほとんどの場合そうではありませんでした。
And so, rather than being sons and daughters, there's a sense that we're all equally adopted into the family of God. Every one of us, regardless of gender or background, are fully inheriting the benefits.That come with bearing the name of Jesus.
ですから、息子と娘というよりも私たちは皆等しく神の家族に養子として迎えられ、イエスの名を持つことで得られる恩恵を完全に受け継いでいます。
There's an equality in this family where we are brothers and sisters together with Jesus Christ, who is the head, but also he's our brother.As the Son of God, the second person of the Trinity.
この家族には頭である主イエス・キリストと共に兄弟姉妹であり、三位一体の第二位格である神の子として 兄弟でもあるという平等性があります。
Notice that in verse 11, where Jesus here, Jesus himself calls us brothers.
11節で、主イエスが私たちを兄弟と呼んでいることに注目してください。
Now, does that distinction do away with gender differences in the church?
さて、だからといって、教会における男女の違いがなくなるのでしょうか？
Of course it doesn't. And in fact, we find slightly different roles for men and women in both the home and the church. But the basis of being a part of a family is equality of inheritance as all being children of the same Heavenly Father.
もちろんそうではありません。実際、家庭でも教会でも男女の役割は微妙に異なっています。しかし、家族の一員であることの基本は全員が同じ天の父の子であるという継承の平等です。
And what does this mean then for how we do church?
このことは私たちがどのように教会を行うかについて何を意味するのでしょうか？
Well, it means that as a family, we care for each other.
それは家族として互いに思いやるということです。
We love each other.
私たちは互いに愛し合います。
We also act in similar ways, but not exactly, not exactly the same.Because we share the same DNA, the same foundation of Jesus Christ.
私たちはまたイエス・キリストという同じ DNA、同じ土台を共有しているので、全く同じではありませんが、同じような行動をとります。
And what do I mean by that then? So we all share the gospel, but they're all of us are going to share it differently based on our personalities and how we communicate.
ですから私たちは皆福音を分かち合っているのですが、その分かち合い方はそれぞれの個性によって異なります。
If you claim to know Christ, we all obey the word of God. But we find out in Romans 14 and in 1 Corinthians 8 that sometimes our interpretations differ. And our consciences are going to keep some of us from doing things that other peopleIn our same church, brothers and sisters in Christ will say that they can't do because they believe for them it is sinful.
私たちは皆神の御言葉に従いますが、ローマ人への手紙14章やコリントの信徒への手紙1、8章にあるように、時には解釈が異なり、両親の呵責から他の人が罪と思われないことをしないようにする人もいます。
And yet,In spite of those differences, sometimes we love each other and we work through those differences in order to stay together as a family.
それでも私たちは互いに愛し合い、家族として一緒にいるためにその違いを乗り越えていきます。
Now, by if you were to live life apart from the church as a Christian, you may escape some of those differences, but you miss out.On what God wants to do in you. You miss out on what God wants to do through you as we work through those things together in the church.
教会から離れて生活することで、そのような違いから逃れることはできるかもしれませんが、私たちが教会の中で、そのようなことに取り組む中で、神があなたの中で、あなたを通して行おうとしておられる恵みを経験し損なうことになります。
And let's just be honest, some of us in here need the church to be a family in a very real and in a very tangible way.
また私たちの中には、教会が具体的な形で家族であることを必要としている人たちもいます。
In the first century and still in many places today, maybe even including in some of your own families, when you publicly acknowledged Jesus Christ as your Lord and Savior through baptism, your human family excluded you. They pushed you away to some extent. Perhaps they even persecuted you to some degree.
1世紀にも、そして今日でも、多くの場所で、もしかしたら皆さんの家族の中でもあるかもしれませんが、バプテスマを通してイエス・キリストを主であり救い主であると公に宣言すると、血のつながりのある家族は皆さんを少なからず排除し、もしかしたら迫害さえするかもしれません。
You need the church to be a family in a very real way。
キリストにある家族であることを誠に実践することが必要となってきます。
The more we can truly live out being a family in Christ, the more we are becoming the church that Jesus wants to build。
キリストにある家族であるということを誠に実践することができればできるほど、私たちはイエスが建てたいと望んでおられる教会になっていくのです。
And while it is the Holy Spirit that is the sign of God's adoption to us as His child, it is baptism that physically pictures the adoption and joins us to the church, which is why baptism should be done within the church.
神が私たちを養子として迎え入れ、ご自分のことされたことの印となるのは、聖霊ですが、その養子縁組を物理的に表し、私たちを教会に結びつけるのはバプテスマです。
It should be rare, it should be irregular for someone to be baptized and to not become a part of the local church.
バプテスマを受けて地域教会の一員にならない人は稀であり、例外的であるべきです。
And so the church is first a family in Christ.But secondly, we said the church is to be a fellowship, and Christ alone is the basis of our fellowship.
ですから、教会は第一にキリストにある家族ですが、第二に教会は交わりであると言われ、キリストが私たちの交わりの基礎であると言われています。
And I want to look at 1 Corinthians chapter 1, where we see the church described in this way.
コリント人への手紙1章を見ると、教会についてこのように書かれています。
1 Corinthians chapter 1 verses 9 through 10 says, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you,But that you be united in the same mind and the same judgment.
コリント人への手紙第1章9から10節。神は真実です。その神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストのとの交わりに入れられたのです。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。
Once again, we see here salvation being the basis for this fellowship.
再び、救いがこの交わりの基礎であることがわかります。
Just as Colossians says that we have been transferred to the kingdom of his beloved Son, here in 1 Corinthians we have also been called into the fellowship.Of his son.
コロサイ人への手紙に、私たちは愛する御子の王国に移されたとあるように、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。ここコロサイ人への手紙1ではこうとも書かれています。神の御子、私たちの主イエスキリストの交わりに入れられたのです。
Once again though, if you'll, when we look at this, it's not just a fellowship of me and Jesus.It's a fellowship of brothers and sisters in Christ, where we are called to unity with each other in the same way that we are in unity with Jesus Christ because of his death and resurrection for us.
繰り返しますが、それは私とイエス様だけの交わりではなく、キリストにある兄弟姉妹の交わりであって、私たちのためにイエス・キリストが死んでくださったおかげで、私たちがイエス・キリストと一致しているのと同じように、私たちも互いに一致するよう求められているのです。
Our unity is a unity of conviction that forms the basis for this fellowship.
私たちの一致とはこの交わりの土台となる確信の一致です。
There's a reason that we have a membership covenant and a clear statement of faith that guides our doctrine and our practice as a church.
私たちが教会会員や契約を持ち、教会としての教義と実践の指針となる明確な信仰声明を持っているのには理由があります。
When you agree to abide by that understanding of God's word, when you join YBC, it means that you're saying we share the same mind, we share the same judgment about certain key doctrines that we believe should guide who we join with in close fellowship and who we call part of our church.
YBC に入会する際、これらの神の御言葉の理解に従うことに同意するということは、私たちが誰と親しく交わり、私たちの教会の一員と呼ぶべきかを導く、私たちが信じる特定の重要な教義に関して、私たちが同じ心、同じ判断を共有するということです。
And those same ideas, those same doctrines should also guide how closely we fellowship with other churches.
それはまた私たちが他の教会とどの程度親密に交わりを持つかを導くものでもあります。
We can, and I would say we should, have very close fellowship with churches that share our same doctrinal convictions.
私たちは同じ教理的確信を共有する教会と非常に緊密な交わりを持つことができますし、そうするべきです。
We can even plant churches together. We can do missions work together because we have a very close fellowship that flows from having the same understanding of God's word.
私たちは神の御言葉の理解から生まれる非常に緊密な交わりを持っているため、一緒に教会を開拓したり、宣教活動を行ったりすることさえもできるのです。
Now, of course, there are other churches where we accept them fully as brothers and sisters in Christ, but we're limited in our fellowship because of very differentunderstandings of doctrine, very different understandings of theological distinctives that would make closer fellowship difficult, if not impossible.
もちろん、キリストの兄弟姉妹として受け入れている教会であっても、教義や神学的特徴が大きく異なるため、より親密な交わりは難しいか、不可能であるため、交わりを制限している場合もあります。
But within the church itself,We are called to this fellowship, which is really close unity based on our shared understanding of how we serve and how we worship God.
しかし、教会内では私たちがどのように神に仕え、礼拝するのかという共通理解に基づく緊密な一致であるこの交わりに示されています。
And so I hope it's clear here that this type of fellowship is far more.Then sharing meals, sharing fun together, but we demonstrate that closeness in those types of activities.
この種の交わりは食事や楽しみを分かち合う以上のものですが、私たちはそうした活動の中でその親密さを示しています。
But we also demonstrate the deepness of our fellowship by practicing church discipline.
しかし、教会の規律を実践することによっても、私たちの交わりの深さを示すことができます。
This is why, when you have someone who claims to be a part of the family, a part of the church, but then acts in a way that is against what the family name stands for, Christian, and in defiance of the head of the family, Jesus Christ, we're actually called to remove that person.From the fellowship of the family.
そのため、家族の一員であると主張しながら、クリスチャンという家族の名に反し、家族の長に反抗するような行動をとる人がいる場合、私たちは実際にその人を家族の交わりから排除するよう求められているのです。
Look at 1 Corinthians chapter 5, verse 2.
コリント人への手紙第1、5章2節を見てください。
There, the Bible says, and you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you.
それなのに、あなた方は思い上がっています。むしろ悲しんで、そのような行いをしている者を自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか？
Now, here in 1 Corinthians, this was a particularly severe, and it seems to be a public case of sin, where a man was openly committing adultery with a lady who is probably his stepmother, although it may be his actual mother.
ある男が公然と実の母親かもしれませんが、おそらく義理の母親であろう女性と姦淫を犯していたという、特に深刻なあからさまな罪と思われるケースでした。
Either way, this was known, and it was being tolerated within the church.
いずれにせよ、それは教会内で知れ渡り、容認されてもいました。
Now, if we were coming together in the body of Christ,As simply just an organization gathered to conduct business together, or to sing together, to eat together, or just to listen to a lecture together, and that was the extent of our fellowship, then let's be honest, it wouldn't matter what people did away from the gathering of the church.
もし私たちがキリストの体の中で単に一緒に仕事をしたり、一緒に歌ったり、一緒に食べたり、一緒に講演を聞いたりするためだけに集まった組織であり、それが私たちの交わりの範囲であったとしたら、教会の集まりを離れて、人々が何をしようと問題にはならないでしょう。
But folks, our fellowship is different.
しかし、私たちの交わりは違います。
It is a fellowship that centers around and withJesus Christ. And so to tolerate unapologetically sinful, unchristlike behavior, it destroys that fellowship that is seen in our unity.
イエス・キリストを中心とした交わりであり、イエス・キリストと共にある交わりであるゆえ、誰はばかることなく行われる罪深い非キリスト的な行動を容認することは、一致の中に見られるその交わりを破壊することになります。
If we're okay with including those types of sinful behaviors and embracing those behaviors even in any way that would have us to do with openly sinful actions, then our fellowship is not centered on Jesus. Our fellowship is then centered on ourselves rather than on Christ.
もし私たちがある人たちの公然と罪深い行いをするようなことを許し、それらの罪深い行いを含め、それらの行いを受け入れることを良しとするならば、私たちの交わりはイエス中心ではなく、自分たち中心になってしまいます。
But finally, there's a third term that God uses in His Word to describe the church.
そして最後に、神が御言葉の中で教会を表現するのに用いている第三の言葉があります。
He calls it a body. And again, it's Jesus Christ Himself who gives us a purpose in His body.
神は教会を体と呼び、その体の中で私たちに目的を与えてくださるのはやはりイエス・キリストご自身なのです。
Look at Ephesians chapter 4, verses 4 through 8.
エペソ4章4から8節を見てください。
The Bible says there is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives and he gave gifts.Men.
あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように体は一つ、御霊は一つです主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登った時、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。
By calling the church a body and then giving each one in that body a particular gift to use within the body, Christ is calling us to a life of purpose within the church.
教会を体と呼び、その体に属する一人一人に体の中で用いる特別な賜物を与えることによって、キリストは私たちを教会の中で目的を持って生きるよう召しておられるのです。
There's a reason for every part of our body, every member.
私たちの体のすべての部分には目的があります。
Even the parts of our bodyThat we think are unimportant.
私たちが重要でないとさえ思っている体の部分であってもそうです。
In 1893, there was a man named Robert Widersheim. Widersheim, probably saying that wrong. He wrote a book on human anatomy. And in that book, he claimed that there were 86 different human organs that no longer had any purpose because, in his view, we had evolved beyond them.
1893年にロバート・ウィーダースハイムという人物が人体解剖学の本を書きました。その本の中で彼はもはや何の目的もない人間の臓器が86種類あると主張しました。今日私たちは彼が退化したものや不要なものだと考えていた臓器すべてに目的があることを知っています。
Well, today we know the purposeOf all 86 of those organs that he said were unnecessary, or vestigial is the word. And the fact is, we would have severe physical problems if many of those 86 organs were missing from our bodies.
私たちの中で全く必要のない臓器など神はお作りになりませんでした。私たちがそれをなくした時に、失った時に、どんなことになるかは私たちはもう経験しています。
And so our human bodies need every part, no matter how small, and it's the same in the church.
ですから私たちの人間の体はどんなに小さくともすべての部分を必要としています。私たちのクリスチャン生活も同じです。
Our Christian lives are not designed to just be me and Jesus.
私たちのクリスチャン生活はイエスと私だけのためにデザインされているのではありません。
We are designed to be a part of a living organism that only exists properly when all of its functions work together towards one purpose.
私たちはすべての機能が一つの目的に向かって協力し合って初めて正しく存在し、生命体の一部となるよう設計されているのです。
It's an unhealthy idea that says my faith is personal to such an extent that I don't need to be a member of a local church.
私の信仰は個人的なものだから、地元の教会のメンバーである必要はない。私は自分一人だけで教会を守ることができるというのは不健全な考えです。
I can just hold church on my own, or the Bible says where two or three are gathered. That's church.
私たちは一人でも教会を守っていける。 2,3 人集まれば神様はそこにいて私たちの祈りも聞いてくださる。
I've even heard people make this argument based on what I regularly say at the end of a service. We are the church.
私が毎週礼拝の終わりに言っている私たちは教会ですという言葉を根拠にこのような主張をする人さえいます。
When I say thatI mean, we are the church scattered when we leave to represent Christ in our everyday life. But that scattering comes with the expectation that the church scattered will every week become the church gathered for worship, for demonstration of the unity that we have in Christ by using these gifts that God has given us. to build up the full body of Christ.
私がそのように言うとき、私たちは日常生活でキリストを代表するために出発するときに四方八方に散らされた教会であるという意味ですが、それは散らされた教会が毎週礼拝のために集まる一つの教会になり、キリストの完全な体を築き上げるために神が与えてくださったこれらの賜物を用いてキリストにあって私たちが持っている一致を示すための教会になるという期待をも伴っています。
If we continue on in this passage, verse 16 of Ephesians 4 ends by saying this: when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love.
エペソ人への手紙4章の16節はこう締めくくられています。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。
That's our goal here.
これが私たちの目標です。
And it's not just pastors, elders, or deacons, or Sunday school teachers.
そして牧師や執事や日曜学校の教師だけではありません。
It's all of us working together, serving together, lovingTogether as the body, in fellowship together as the family of Jesus Christ that makes us the church.
私たち全員が共に働き、共に仕え、共に愛し、イエス・キリストの家族として、体として交わりを共にすることが私たちを教会としているのです。
And this isn't in my notes, but if you're here today,And you don't know Jesus Christ, you can come and sit on a pew, but you are always outside, you're soto from what the church really is.
もしあなたがまだイエス・キリストの信仰を持っていなければ、今こうやって私と共にこの礼拝堂に一緒に座って、形の上では礼拝してくださっています。しかし、残念ながらあなたは私たちの体の一部ではありません。
You can even put your name on a membership roll. You may have even been dunked underwater or sprinkled. But if you don't know Jesus Christ and have Him as your Lord and Savior, you're not truly a part of the church. You're not truly uchi to this body.
あなたがたとえこの洗礼層に浸ったとしても、そして教会員席を与えられたとしても、もしあなたが本当にイエス・キリストを知り、そしてあなたの心の主として受け入れていなければ、あなたは教会の体の一部ではありません。
But today, you can find Jesus Christ. You can talk to myself, Pastor Hero, anyone in here who is part of our church, and they can tell you how you can know Jesus Christ.And truly experience the church as the body of Christ.
もしあなたがまだその決断をしていらっしゃらなければ、もしまだイエス・キリストを知り、そして受け入れてなければ、どうぞ、主任牧師の僕、ペン牧師、私、そしてどの教会にでも話しかけてください。ぜひ皆さんと共に祈り、イエス様の、あなたの招きを、ぜひ、話したいと思います。
But when the church is doing what the church should do and focus on Jesus Christ, as imperfect as we are going to be at it, then we will be living out Colossians 3, verse
18. 私たちがどんな不完全な形でも、私たちがイエスの教会の体としてイエス様が与えてくださった目的を実践するようであれば、私たちは教会の体として働いているということになります。
Which the Bible tells us in Colossians 3:18 again, and He is the head of the body, the head of the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent.
私たちはコロサイ3章18節を実践する。 それが一番大切なことです。ここで、コロサイ3章18節、また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。
May Christ be preeminent. May he be glorified above everything and anyone and anything else at YBC for as many years as he blesses us to exist as a church in this place.
これから先何年でもYBC が教会として存在することを主が祝福してくださる限り、キリストが第一のお方であり、誰よりも、そして教会の他のすべてのものよりも、糸高きところにあり、すべての栄光が帰されますように。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we are your church. We are your people, and we simply gather in this building to worship you, to proclaim to the world a gospel thatThis world needs to hear. Lord, I pray that for those who are on the outside of this body today who don't know Jesus Christ, that today even would be the day of their salvation, that they would experience what it means to be in Christ, to be one of your fellowship, one of your family, one of your body. Lord, help us to truly be your church, not the deacons, not the elders,but the Church of Jesus Christ in this place we know as Yokohama International Baptist Church. Lord, we love you. We praise you. May you be glorified through us. In Christ's name we pray. Amen.